日のメッセージは、どんな時にも主に向かい賛美するダビデと題しまして、旧約聖書第一サムエル記19章1節から17節です。まずはじめに1節のみをお読みいたします。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。アーメン。今日も命の御言葉から、私たちの心の内にある人を刺す槍の心を取り除き、ダビデのようにどのような状況においても賛美を手放さない、その性質を、また主がどのようなお方であるかを、その信仰を告白するその性質を豊かに学ぶ時間とさせてください。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の名前を賛美いたします。主を喜ぶことは皆さんの力です。主を賛美すること、それが皆さんの城壁となり、防護壁となって皆さんを守り、そしてあらゆる場面において皆さんを主の良き技へと、また最善へと導いてくださる力があります。今日この賛美について、いつも主を褒めたたえたダビデについて学びたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは我らと共におられ、そしてあなたはイスラエルの賛美のうちに住まわれるお方。主よ、今日もこの賛美のうちにあなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。どうかこれから我らが本当にあなたを褒めたたえる心を常に持ちつつ、この礼拝に臨むことができますように、この語るしもべの唇、また一つ一つの聞く耳をあなたが清め、天からの豊かな命を今日もしっかりといただかせてくださることを感謝します。これからの一切はあなたの御手にあります。すべてそれにお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン、
アメン。話としてはですね、先々週の話の続きになります。先々週の話、ちょっとおさらいしますと、サウル王という、イスラエルの王様のところにおいて、そのしもべダビデが仕えているんですが、ダビデは非常にですね、主を愛し、また主から愛されている人です。ですから彼が、やることなすことすべて成功している。敵のところに戦いに出ていくと、もう必ず、圧倒的に勝利をする。そして、本当に彼自身主に、より頼んでいる、主を愛している人ですから、もう本当に彼を通してですね、いろいろな良き技が現れ、そしてまた多くの、その兵士たち、ダビデにつく、ダビデの下で働く兵士たちはみんなダビデを慕っておりました。ところが、ダビデは同時に妬まれました。人気が出る、主にあって活躍すると必ず妬む者も出てくるんですけども、サウルという王、一国の王によりによって、妬まれてしまう。でそれで、サウルは、ダビデをですね、密かに亡き者にしようとしていろいろ企みましたけれども、そのサウルが企んだ一つ一つの企み、サウル自分の娘さえも出しに使って、ダビデを殺そうとまでそこまでしたんですけども、でもことごとくダビデ、それらの、災いをスルーして、主から守られて、でそれでそれサウルの企みはことごとく失敗に終わりました。主がダビデと、共におられるということ、主が守っておられるということをサウルは知るんですけども、じゃあ、そうか、自分は主の御心に反したことをしてるんだ、それで悔い改めて、ダビデを殺すことをやめるかっていうと、残念ながらそうではないんですね。ますますその 殺意を、ダビデに対する殺意を燃やす方向へとサウルは選んでしまうんです。でそれで、ね、この19章の一節から見ますと、サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた、ね、それまで隠し持っていた殺意、これを、ね、大っぴらに示すことになってしまいました、ね、それまで、ダビデというもう本当に一国のために忠実に働いて大活躍しているこの戦士を、ね、殺す、ね、きっと部下たちは何を思うだろうか、きっとそういうわけで隠していたんでしょうけれども、でも今度はですね、もうサウル一切隠し立てせずに、もう正々堂々とダビデを殺せと家来たちに言ってしまうまでになってしまいました。きっと家来たち、ね、ダビデのことをみんな慕っておりました。ダビデが、ね、誰よりも先頭に立って戦ってくれる、だから自分たちはもう本当にダビデを目指して一緒に戦って、こんなにも勝利した、こんなにも神様が共にいるんだ、それを実感したんですけども、でもそのダビデを王様は殺せと言う、本当に衝撃が走ったことでしょう。サウルの子ヨナタン、ね、彼は本当に主に忠実な人でしたから、ね、ヨナタンはダビデを愛しておりました。きっとヨナタンは最もこの王様のまた父のこの命令を、ね、驚いたことでしょう。でそこでヨナタンはこのダビデのために、ね、いろいろ労をするんですね、まあ、2節から3節見ますと、ね、ヨナタンはまずダビデの方に行って、ね、お父さんがあなたのことを殺そうとして狙っております、ですから私はこれこれのことをしますから、だから、ね、あなたは見ていてください、ね、そういうふうにダビデの方に取りなしに行って、そして今度は父親サウル王の方に行ってその取りなしの務めをします。4節、ヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し、父に言った、王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください、彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常な益となっています。彼が自分の命を懸けてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して、罪を犯そうとされるのですか、ね、これがヨナタンの父親に対する、ね、進言取りなしです。ヨナタンはお父さんにですね、まず、ね、罪を犯さないようにという勧めをしました、ね、ダビデという、ね、何の悪いこともしていないその無実な人の、ね、血を無意味に流してしまう、そのような罪を犯さないでください、ね、そういうふうに言います。これ非常に御言葉にかなったことですね。聖書には書いてあります。殺してはならない、ね、実戒の一つですね。そしてまた何の罪もない人を殺すことは、ね、これは、してはならないことです。申命記の19章の方の律法に書いてあるんですけども、申命記の19章の、ところここではですね、人を殺してしまった場合のについての諸々の定めが、書いてあるんですけども、特にですね、もう意識的に、ね、人のことを殺す、ね、そのようなものは、ね、殺す人は死刑なんですね。まあ、今の日本の、刑法では、ね、懲役何年、そういうのが、まあ、ケースバイケースでしょうけども、定まっているんですけども、しかし、ね、主の律法においては、ね、故意に人の血を流し人を殺すということをする人は、ね、殺されなければならない、ね、というのが、それが律法の定めです。で、特にですね、人をわざと殺す、でそれでその人が、ね、逃げるような場合、この申命記19章の13節では彼を憐れんではならない、罪のない者の血を流す罪はイスラエルから除き去りなさい、それはあなたのためになる、ね、この13節、12節の最後では、ね、 血の復讐する者の手に渡さなければならない、彼は死ななければならない、しかも憐れんではならないとまで書いてあります。人の、しかも罪のない人の血を流す、これはこのようなものは取り除きなさい、イスラエルから除き去りなさい、ですから神の国からこういう、人の血を流す、無罪な人の罪を、人の血を流すような人は神の国から取り除いてしまいなさいと言われております。この世界の中において、最も罪のないものの血を流して殺したもの、サタンです。サタンはイエス・キリストという罪なき神の御子を、それを殺すことに成功しました。悪魔サタンはこの神の御子キリストを殺してしまったら自分が勝利者だ、そういうふうに思ったんですけども、でもあいにくイエス・キリストをあのむごい十字架の上にかけて殺したその時、悪魔サタンは罪なき者の血を流したというこの決定的な、永遠に許されない罪を犯し、それや悪魔サタンは、ゲヘナに投げ込まれることが確定したんです。悪魔サタンはもうすでに今、黄泉に落とされました。そして、今悪魔サタンは決定的な裁き、これを今ただ待っているだけの状態なんですね。神の国から罪なき者の血を流す者は取り除けられなければならない、これが、主の法則、法律ですから、ですから悪魔サタンは、決して許されることはないんです。そしてまたこの19章の、19節以降にですね、殺人を、犯すではなく、誰かを陥れて、そしてその人をですね、何か、無実なんですけど、でもその人を有罪に仕立てようとして偽りの、証言をする人たちに対して言われているところなんですけど、19節から、あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方のうちで再び行わないであろう。憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。ですから誰かを、傷つけようとして、企んだものはその企みそのままを本人に返されてしまうんです。カエサーのこの立法においては。ですから、サウルダビデをもう自分の娘を使ってでも殺そうとした、本来、サウル、ダビデ罪がないものです、国に反逆したでもない、むしろ国に大いに貢献した、その罪なきダビデを、殺そうと企んだからには、実はサウルの方がもう死ななければならない、そういうふうに、立法に照らせばそうなるんですけども、ですから、あなたが企んだ通りに、その通りにされてしまうということであるならば、もうサウルの側が実は死刑のはずなんですけども、でも、ヨナタンは御言葉そのまま、御言葉の剣をそのまま振りかざして切ってするようなことを、それはしません。むしろ、ヨナタンはサウルに恵み深い、お父さん、自分の肉親に、しかも怒りに駆られたお父さんを罪に定めないように、知恵を持って愛、憐れみを持って取り出すんですね。なんで立法に書いてあることでは、罪、しかも死刑に処せられるべきようなことをしてなお、生きているんでしょうか。不思議ですね。神様の立法は不完全なんでしょうか。いや、完全です。じゃあ一体なぜ、罪を犯した人がこうやって許されるのか。ましてや皆さん一人一人、立法を完全に守り行える人はいないはずです。何しろ、父母を呪う者は死ななければならないとまで書いてあるんです、立法には。またその他にも、とても人間、普通の人間では守り通せないようなことをしなさい、あるいは、とてもできないするなと、そういうふうに書いてある。誰一人人間は立法を守り通すことはできない。じゃあなぜこうして、すぐに処罰されないでいるのか。これを憐れみと言います、恵みと言います。 本来受けるべきでないものが、ね、受ける良い、ね、良いことを受ける、これ恵みと言います。一方的な、ね、ものです。神様の恵み、神様の憐れみが注がれており、そして私たちがですね、そういう死の技もう、ね、この立法に照らせば死ぬしかないようなことを、ね、それをやめて私に立ち返りなさい、神様は言っておられるんです。神様は許してくださる方です。そしてその許してくださる神様の元に行くこと、これが唯一人間が憐れみを受け、許しを受け、そして罪から逃れる方法です。神様の元に行くこと、ね、イエス・キリストは皆さんの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった、ね、これが福音ですね。だから、ね、私たちも本当にイエス様が恵んでくださったように、憐れんでくださったように、ね、兄弟姉妹も主もあるいは人に対してそのように、ね、扱いなさいと主は、ね、許しの技を身をもって示されたんです。主が許されたように、ね、私たちも許し合うということ、これを、ね、生徒たちは成していくべきですけども、ヨナタンはお父さんに対してそういうふうにしました。で、お父さんに対してもし、ね、御言はそのまま、ね、お父さん、ね、あなたは死刑に処せられるべきですよ、なぜなら、ね、律法にはこう書いてあるからです、ね、そんなことを言ってないんですね。知恵深いんです。もしそんなことをサウルに言ったとしたら、もう、ね、サウルは身も蓋もなくたちまち逆に、ね、ヨナタンを殺していた、ね、殺しかねなかったですね。父親は、ね、一度ヨナタンを、ね、殺してしまえと、ね、定めたことがあります、ね、あなたは誓いに背いたから、だからヨナタン、あなたは、ね、殺されなければならないと、ね、そういうサウル自身は何度誓いに背いているかわからないんですね。今日の箇所でもサウルはもう重大な誓いをに背く行為をしてしまうんですけども、でもヨナタンは憐れみによって許しによって、ね、父親に相対しました。人に何か、ね、指摘をするとき、人を立ち返らせるべきとき、御言葉をそのままというよりも、むしろその人が立ち返ることのできるようにゆとりを、ね、憐れみを残すこと、これは非常に素晴らしい憐れみの技です。で、このヨナタンの、その父親に対する言葉、非常に素晴らしいんですけども、少しでもですね、ですからサウルにもう霊的な良心が少しでもちょっとでも残っているのであるならば、非常にその霊的良心をくすぐるような言葉で、ね、どうか罪を犯さないでください、ね、あなた自身がだってダビデを喜ばれたでしょ、あなた自身が、ね、実際にダビデが勝利した時にあんなに喜んだじゃありませんか、ね、そして罪をね、こんなようなことをして犯さないでください、その憐れみに満ちたその取りなしによって、サウルはその取りなしの言葉を聞き入れるんです。
皆さんがですね、いい悪いということで人を裁くとするならば、皆さんが測ったその測りに皆さん自身も乗せられますよ。皆さんと私が人に対してその人の悪いところの計りをそのまま当てて、それでその人を裁く、その人を治そうとするならば、これは憐れみがない律法の世界なんですね。律法の世界に存在するのは、罪は犯したら必ず罰される、そして犯してない人は当たり前、日本国の憲法そして刑法、さまざまな法律がたくさん定められていますけれど、皆さんがその法律を破らないで守ったからつって国が皆さんに勲章くれましたか？くれないです。法律というのは守って当たり前、でも皆さんが罪を犯した時はどうなんですか？必ず法律が皆さんを取りに来ます。これが律法の世界であり、現実的に生きている私たちのこの現実の世界におけるその法律なんですね。 ナタンはお父さんに話をするときに、お父さん自身がやっていることを恩知らずで、そして非常に、ね、情けないこと、それに御言葉に照り合わせたら、罪のない人の命を手にかけようとしているんだから、自分の命をもって報いなければならないということなんですね。だからこの一肌あげて、ちょっとお父さんにこんなに怖い御言葉をあなたは今起こそうとしてるんだよということを、もし真っ向からこの御言葉を持って、御言葉のこの尺を持って言ったとするんだったら、多分ヨナタン殺されたでしょう。なぜかと言いますと、自分の息子ではなく、自分があんなにも慕っていたサムエルが言っても守らなかった人なんです。無視した人なんです。破った人なんです。その上、自分のメンツを立てるためにごめんなさいを言わずに、罪が暴かれた時も、私のメンツをこの民の前で立てるために、あなたが今私と一緒に行ってください、とんでもないそのお願いまでもずけずけとした人なんですよ。自分の息子がこの申命記というところに書かれてある罪のない人の血を流してはいけないと律法を持って真っ向から言ったとするんだったら、お前が先だということで息子を殺しかねなかったでしょう。今言いたいのは何かというと、法律とこの律法には憐れみがないということなんです、ね、守った時には当たり前、守らなかった時には罰されるということなんですね。だからこの律法の世界において生きている私たち、救いようがない私たち、救いの道が全然ないこの私たちに、主は何をしてくださったんですか。父なる神様は何をしてくださったんですか。御子イエス・キリストというね、憐れみを送ってくださったでしょ。ヨナタンは憐れみによってこのことを解決しようとした、ね、律法に諮られてお互いが死ぬ、もっと被害者が出てくるということではなく、憐れみの法則によってこのことを、ね、解決しようと図りました。彼の一番最初のこの試み、これは大成功を収めて、サウロは言ったでしょ、もう私はダビデの命に手をかけない。よく分かってください。皆さんが誰かに対して良くない感情を持っている、良くない感情を持っている、その時に誰かが仲立ちをしてくれて、それをね、なんとか無難に収めたという時が多分皆さんの人生の中にあると思いますよ、ね、大変な修羅場になるはずだったんだけど、ね、あの佐藤さんが中に入って仲立ちしてくれたから、ね、無難に穏便に済んだということなんだけど、ここで一幕が穏便に済んだということで、ひとたび満足してしまって、ね、自分がその人に持っていた意外が、持っていた悪意、嫉妬、妬み、殺してやりたいということを穏便に済まされたからつって、そのことを去っておきして、これがもう自分にはもう解決されたと思ったら、これは大大大間違いなんです。サウロを、息子のヨナダンの取り出しによって、罪がないダビデに対しての命を狙うということをやめると、彼は決心をして公においてそれを宣言し、息子にも約束しました。それでダビデを自分の前に置いて、 そしてまだ再び旅でが自分を使えるようにそれをやってくれたんですね。でも彼自身が持ち続けていたそのダビデに対する嫉妬、妬み、殺意、これを解決せずにヨナダンが言った言葉によって一時的に我慢してそれをストップをかけている。これはサウロだけがやっていることでしょうか。いいえ、私たちもやっているんですよ、ね、ある人に対して誰かが仲立ちをしてくれて、それで、あ、そうかということで和解をしたとしても、和解する前にその人に対して持っていた殺意、嫉妬、妬み、これを奥まった部屋に入ってお祈りを持ってたくさんたくさんお祈りをして、そしてそれをね追い出して自分から切り離さないことにはね、ちょっと奥まったところにこれがねストップされている状態なんですよ、ね、ストップされている状態の天気スイッチを押したら天気が入りますよ。消したら天気は消えますよ、ね、だからこの悪意と殺意、嫉妬、妬みというこの悪いこの火を完璧にお祈りによって自分から追い出して、そしてこの火を消さなければならないということなんだけど、一時的停止、一時停止ということにしてしまうとどうなるかといったら、きっかけが作られた時に一時停止しておいたものがうわーって出てくるんです、ね、その時何を言うかというと、あの時殺しとけばよかった、我慢して損した、勘弁してあげて損した、今まで私たちたくさん言ってきたでしょ。サウロ非常にダビデに対して悪どいことをしました。でもこれがサウロだけがやってきた技でしょうか。私もやったし皆さんもやっているはずなんですよ。許したはずなのに、和解したはずなのに、なんでまだあの人が憎ったらしいんだろう、なんで殺してしまいたいんだろう、なんであの人が良くなったっていうことを聞くとうわーってが出てくるんだろう。片付けていないの、ね、一時停止させて行ったからです。必ず御言葉が罪と定めているものは私たちの気持ち関係なく主の御言葉に従順して、私の気持ちが激しりして絶対許したくないという時であっても、その激しりする気持ちを主の御前に置いて服従させる。私は誰々に対して怒りません、私は誰々に対して嫉妬しません、妬みません、私は誰々を殺しませんと、私たちは主の御前において自分の気持ちの中に平和が作られる時まで祈り続けなければなりません。じゃないと私たちはカインの道に行きます。じゃないと私たちはサウルの道に陥ってしまいます。なぜかわかりますか。カインの気持ちもサウルの気持ちも私たちが持ち合わせているからなんですよ。
ヨナタンは非常に素晴らしい取りなしの技をしてくださいました。で、サウルが罪を犯さないようにするために、そしてダビデが殺されないために、皆さんも実は取りなされたことをご存知ですか。で、命がけで皆さん取りなされてますよ。イエス様に イエス様は十字架の上で、父よ彼らを許しください、彼は何をしているのかわからないのですと言って、そしてそのイエス様自身をいじめている人、十字架につけている人々を取りなしました。皆さんも神様の前に良くないことをしているたびに、実はイエス様を罵声を浴びせに突き刺して悪口を言ってそういうことをしているけれども、イエス様に取りなされたんです。取りなされたのであるならば、許されたのであるならば、神様との間に和解が成立したのであるならば、もうただ感謝してですね、もう二度とイエス様を再び突き刺すまいと、ね、裏切ることをもうするまい、もう神様と喜ばれる、神様が喜ばれる道をこれから人生歩んでいこう、そういうふうに決心して歩んでいくならば、本当に素晴らしい将来が待っております。祝福されます、そういう人は。けれども、ね、残念ながらそうではなく、取りなされても、ね、ああ自分許されたんだ、ラッキーラッキーって言って、また前に戻って同じ罪を犯して平気でイエス様の顔に泥を塗るようなことをする者も中には残念ながらおります。このサウルは残念ながらその類のことを、ね、してしまいます。この、第一サムエル記の19章の、8節からのところですね。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。
皆さん、ここでね、騙されないでください。主からの悪い霊がって言ってるでしょ。私たちが罪を犯した時、ね、日本国は誰に私たちを捕まえなさいっていう権限を与えてるの？警察でしょ、ね、どういうことかっつったら、悪霊サタンっていうのは何かっつって訴えるものなんです、ね、根拠もなく訴えはしない、犯した罪に対して訴えを起こすものなんですよ、ね、訴えるその根拠、それを持っているんですよ。誰しもが持ってます。罪を犯した人に対して、この人はこのようなこれこれこれの罪を犯してますということを誰でもできるんですよ。でも皆さんの周りで、良くないことをしている人がいても、皆さんはあらまあと言って直接警察に行って訴えないでしょう、ね、なぜですか？訴えてもいいけど、ね、それを訴えて責めて、ね、彼らを取り締まり、ね、苦しめる権限を持っているのは別にいるから、ね、だから皆さん一時一時それしないんですよ。でも人間である私たちは面倒くさかったり、まだちょっと優しさがあったりして人の罪を分かったとしても、それを責めない、警察の方に訴えてないということを私たちはやってるんですね。だけど悪魔サタンは違う。罪を犯した人間がいたら、絶対に絶対に訴えててるんですよ。そして罪を犯した分だけその人を懲らしめる、災いをもたらす、その権限を持ってる。彼自身が、サウル自身が、ね、ダビデに対して、ね、持っていた殺意、悪意、嫉妬、妬み、これを自分の息子の言葉によって一時停止はしたものの、悔いて改めてないんですね。だからダビデがもう一度ペレステの人と戦いになって大きな、ね、勝利を収めました。 それを聞いた途端に、普通はイスラエルの敵を打ち滅ぼしたんだから喜ぶはずなんですよ。喜ばなければならないの。でもサウロにはダビデが死なずに勝利して帰ってくると何がパッとよぎるかって言ったら、嫉妬妬み悪意殺意、これを片付けていない、一時停止させているから、ダビデが勝ちましたということを聞いた途端にわーって嫉妬妬みが出てくるんです。一時停止されていたその嫉妬妬みがわっと火がついて、そしてもうスイッチ押されて、それからはもうどうしようもないです。だからダビデが勝利した後に彼はダビデを殺す武器を持って待ってる。サウル自身の罪、それを片付けていないから罪が大きな災いになって、彼自身を今責めてるんですね。悪霊がダビデを責めてますか？悪霊が今サウロに狙われているダビデを責めてますか？違うでしょ、ね、悪霊が今、ね、責めているのはサウロなんです。私たち自身、重い心感情を持っています。重い心感情、それをね表現するところはどこかって言ったら、表情だったり、この言葉だったり、ね、手足の動きだったりなんですよ。私たちのこの重い心感情が良い時は聖霊に満たされて、御言葉に満たされて、命に満たされて、素晴らしい結果を生みます。重い心感情が嫉妬妬み殺意悪意もろもろ、悪霊サタンが大好きなものを持ち続けている時、この重い心感情の中に誰がピタッとくっつくか、悪霊サタンがくっつくんですよ。そして頭の中で、食べて殺せ食べて殺せ、あいつがいたらお前はもうダメだ、食べて何にも考えてないですよ、王様に何かしようって。でも悪霊が頭の中で悪口を言うんです。食べてはいずれは王様になって、お前はもうダメだ、お前はこうだこうだ、頭の中で嘘を吹くんです。それでどうなるかって言ったら、先ほど言った通り、私たちの人格、思い心感情の道具となるのは何？言葉と表情と手足。はい、私たちの思い心感情の道具となるのは何？私たちの言葉と表情と手足、これが道具になってるんですよ。それではっきりとね、探検を持って、悪意を持ってるから、殺意を持ってるから、嫉妬妬みを持ってるから、勝利の知らせを聞いた途端に探検を持って殺そうと待ってるじゃん。
これいつのタイミングでサウルにこの悪しき霊が入ったか、8節と9節の間ですね。どうやら主からの悪い霊がサウルに臨んだ、ね、じゃあ8節に一体何があったか、ダビデは戦い、ね、戦いが起こりました。ペリシテとの戦いです。ダビデはペリシテが、ね、戦いを仕掛けてきた時、ダビデは出て行って、それを、ね、大損害を与えて、それで、ね、敵はダビデの前から逃げ去っていきました。戦いが入るとき、皆さんはそれを大胆に、ね、迎え撃たなくてはなりません。 何もですね、剣を持っていかつい格好して、ね、鎧兜をかぶって敵が現れるわけではありません。皆さんの人生の前では悪魔サタンが、ね、巧妙に皆さんを怒らせたり、あるいは皆さんを、ね、巧妙にあの罠この罠に引き込もうとしたり、ね、誘惑をしてきたり、そういう戦いを仕掛けてくるとき、ダビデは、ね、勝利しました。そしてダビデは賛美の道具、ね、琴を手に持っておりました。サウルは何をしていたか、ね、サウルは家の自分の家に座っており、その手には槍を持っておりました、ね、それで、ね、主からの悪い霊が、ね、もうサタンのその思いを吹き込まれて、そしてサウルは、ね、自説サウルは、ね、槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた、ね、もうこれで2度目です、サウルがダビデに槍を投げること。この、ね、サウルが槍を手に取って、そしてダビデに向かって投げた、もうこの一投げがそれまで そのサウルの立てた誓いをもう全くもって、ね、おじゃんにしてしまった、ね、サウルの息子のヨナタン、せっかく尊い、ね、もう本当に苦労して気苦労を重ねて、あどうしようこうしようというその、ね、思い煩いを乗り越えてやっと、ね、和解にこぎつけた、その尊い和解の技をたった一瞬でこの一投げで台無しにしてしまった。皆さんの人生にもないでしょうか。皆さんの言葉の人投げによって、それまで長年築き上げてきた友情を、夫婦関係を、ね、親子関係を、言葉の人投げ、ね、もうこれを投げればどんなにか腹がスカッとするだろうか、ね、あれが死んでくれればどんなにいいだろうかという、この人突き人投げ、あるいは言葉の、ね、一言、これによってどれほど、ね、せっかく今まで築き上げてきた、あるいは他人が他の人が、ね、ようやく成してくれたその和解の技を、尊い和解をぶち壊しにしてしまった方、ね、こういうことを私たちの人生の中にもありがちです。何が原因でしょうか、ね、サウル何が原因でダビデに槍を投げたんでしょうか。それ手元に槍なんか持っていたからですね。もうかつてですね、ダビデに向かって槍を投げたことありました。でもそれでそこからヨナタンの和解によって和解が成立した。でもね、その和解が成立した後もなお槍を持ち続けていたんですね、サウルは。皆さんも心の中にですね、槍を抱え込み続けているならば、いつこのサウルのように皆さんの夫婦関係、皆さんの友人関係、親子関係に対して、ね、横槍を、ね、槍を投げるか、これ分かったものではありません。皆さんの心に蓄えていること、これは槍ではなく、ダビデのように賛美の道具を心に抱えておるべきなんです。
アーメン。だからね、今回は許してあげる、今回は勘弁してあげる、でも許しも3度までとか、いくら頑張って許しても7回はダメだとか、そうやっちゃいけないんですよ、ね、そういう気持ちというのは、その人を許したんじゃない、今回は許すよでも今度はダメだよというのは、このサウルと同じように槍持ってるんですよ。投げてないだけ、ね、今度やったら投げてやる、仕留めてやる、一月で壁にかけてやる、かけずくじゃない、許した人はその人とその和解の印があるはずなんですよ。どんなに殺したかった、ね、嫉妬を妬みにくれて、ね、殺意を抱いていった時があったとしても、誰かが和解をもたらして、そして心の底から許したということであるならば、ね、今度もう一回やったら許さないよというこの槍を持ち続けること、ね、許しも3度までだよ 今度はよく言うでしょ皆さんも、ね、次は許さないよ。これがすなわちサウルのように槍を持ち続けているということなんです。今和解をさせてくれた人がいるゆえに今一時停止しているんだけど、今度気に入らないことをしたら失敗しないように今私が投げたら誰かに当たっちゃうよ。気をつけた方がいいよ。今度という言葉が私と皆さんにある限りその人を仕留めようというこの槍は私たちの手からは離れません。そしてこの槍がある限り私たちはその人に対する殺意、悪意、嫉妬、妬み、これはどんどん砕かされる、具体的になっていく。サウロがまさにそうじゃないですか。罪を悔い改めないで、自分から切り捨てないで、ずっと持ち続けるとその人が持っているその罪、その悪意というのはどんどんどんどん砕かされて、悪が具体的に悪事を行うようになってしまうんですよ。どんどん許されなくなっちゃうんですね。だから世の中の法律でも計画的殺人、計画的詐欺、罪重いんです。聖書もなんだか知らないけど、なんか突然のことがあってパニックっちゃって人を殺しました、殺めました、怪我させました、なんとかしました、ね、逃れる道が用意されていたんです。でも計画的なその殺人に対してはその人を命で返してもらいなさいということを聖書書いてある。
結局このサウルから学べることね、2つあります。まず人生をいきなり、ね、ある日突然台無しにしてしまう人の特徴、それが、ね、2点あるんですね。それまで積み上げてきた夫婦関係の中、あるいは友人関係、あるいはせっかく積み立ててきたお金、資産、それ一瞬にして、ね、おじゃんにしてしまう人の特徴その1、それは、ね、もう滅ぼし尽くすべき性質を大層大事に握りしめていることですね。サウルの場合は、ね、ダビデに対する妬み、怒り、殺意、ね、これを御所を大事に握りしめて、ね、いたゆえに、ね、それで、ね、これはっきり言って悪霊が非常に好む餌なんですね。悪霊の餌は怒りとか妬みとか嫉妬とか、ね、殺意とか、ね、殺してやりたい、そういう思い、ね、膨らませてると悪霊が寄ってくるんですね。あ、いい匂いだ、いい匂いだ、あ、こいつはいいや、ね、そういうふうにですね寄ってきてしまうんです。皆さん、それを握りしめないでください。それは手放すべきことです。そして、ね、もう一つ、ね、このいきなり人生台無しにしてしまう人の原因は、それは、ね、槍を握りしめ続けていることです、ね、人を殺す、人を傷つける道具、ね、槍、ね、ちょっと刃物を、ね、持ち歩いてちらつかせて目をギョロッとさせてる人、よく警察に声かけられるんですね。そういう人がよく、ね、事件を起こすからです、ね、事件を起こしたくなければ、そういう、ね、探検とか刃物とか、ね、あるいはね、そういう拳銃を持ち歩くから、ねね、セルフディフェンスのためだって、ね、言っときながら、でもそれで人を殺してしまう、ね、それをそういう人を傷つけるような類の道具、言葉を持ち歩いている人は、こういう事件を起こして、ある日突然人生台無しにしてしまうんです。ですからこの、ね、ことこのサウルの性質、これは本当に抜き去らせていくべきものです、ね、
サウロはね、 あの持ってるの見えたじゃん、持ってるの見えたじゃんね、槍。でも私たちが心の中で密かに密かに持ち続けて、あいつ今度こと仕留めてやる。見えないですよ、見えないですよ。だからサウロみたいにね、持ってるの見えたら逃げるなり隠れるなりね、人チャンバラするなりね、説得するなり、なんか方法が思い浮かぶじゃない。でもこの心の中に密かにしたためて、今度は許さないということでね、人をそのチャンスを伺っている。だから今度は許さないということはどういうことかって言ったら、チャンスを伺っているのと同じなの、ね、あったら仕留める。あったら仕留める。皆さんも体験があるでしょ。皆さんはすごく良い方々だから体験がないのかしら。私あります。ちょっとしますね。
でサウルはですね、槍を持ってましたけど、ダビデ何も持ってましたか。ダビデ盾ごと賛美する道具ですね。悪霊や賛美を嫌います。ダビデはそんなサウルの前にしてもね、一度前に槍投げられたんですけれども、それでもなお槍を持ってるダビデ、ね、サウルの前にダビデは進み出て、盾ことを奏でて悪霊を、ね、追い出すその務めに入ったところで、サウルは槍を投げたんです、ね、本当に私たちも握るべきは槍ではありません。人を傷けるものではありません。主を賛美する心こそ皆さん握りしめているべきなんです。
アーメン、
ね、もしその槍とか、ね、人を殺したいというそういう思い願い、それを心の中から、ね、一掃して取り除いたならば、そこは賛美で満たすべきです、ね、空っぽのままにしていてはならないんです、ね、空っぽのままにしておくと、ね、悪霊が、ね、ちらっと前どういう状況かなね、見た時に空っぽのままだと、もっと太刀の悪い7つの悪霊を連れてきて、ね、そこにも連れてきて、もっと以前よりも悪い状況になってしまう。だから心の中は、ね、空っぽにしておいてはならないんです、ね、他の人に取りなしの務め、他の人に悪霊を追い出しの務めをしてもらって、自分が前よりも良くなったのであるならば、皆さんは自分から、ね、その悪霊の好む飾り付けを取り除いて、心の内を御言葉で賛美で健全なその主の言葉で満たしておく。これが、ね、本当に再発防止のために一番最も手っ取り早い、最も有効な手段です。でさてダビデは、ね、もうサウルからこんなのでしたからもう逃げ去りました。でダビデはですね、自分の家に、ね、ミカル、ね、新しい妻であり、そしてサウルの娘であるミカルの待っている自分の家に逃げ込んでいたんですけども、でもそこでも、ね、サウルは追っ手を使わします。でそれで、ね、追っ手がダビデを捕まえようとして、ね、来るけれども、ね、ミカルがですね機転を利かせてくれて、ダビデを、ね、逃してあげて、でそれでダビデの命はここでもまた守られるんですけども、でこの、ね、この時の状況をダビデは詩編59編に記しております。詩編の59編、ダビデはですねいつでも主に祈って、そして何事でも主に向かって、相談しました。詩編の59編の表題見ますと、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクダム、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをしたときに、まさしくダビデがミカルの家にそこで入った時の、その時のまさにその時の心境がこの詩編59編に書いてあります。この詩編59編、 59編のみならず、本当にダビデが書いた詩編を読みますとですね、ダビデも本当に私たちと同じように考え、同じような状況で同じような悩みをし、同じようにね、もう敵が、ひどいことをしてきたならば、その敵に対してもう何とかしてほしいと本当に訴えたんだな、そういう心が湧き起こったんだなって、そのことが詩編を読めば分かります。
私たちがですね、このダビデの詩編、本当に詩編にたくさんダビデが書いたこの詩編がもう全部収められているんですけれど、ダビデの詩編のただ一つ一編でさえも私たちは実行されていません。自分がダビデの詩編の詩編一編、私は全部守りましたっていう人いますか？詩編一編の御言葉をそのまんま私は自分が自分で主に祈ったことがありますって。ありますか？私たちは自分が頼みたいことだけをバッと頼んで、そしてではさよならしがちなものです。ダビデはその詩編を通していくつかのその主への立ち向かい方、それを私たちに教えているんですよ。
59編の1節から読みますと、我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。本当に敵が押し迫ってきた時、主にですね、本当に心の内を、思いの丈を主に向かって捧げております。主に、神様に助けてくださいと。ですから皆さん、何か困ったことが起きた時、敵が攻めてきた時、自分の上司にもう本当にこんなことをされるはずもないようなことをされてしまうような時、主に向かって祈るんです。ダビデはいつでも主に何もかも打ち明けました。ダビデが罪を犯した時でも主に向かって打ち明けました。ダビデが本当に悲しい時、また賛美において奮い立てないような心に対しても、我が魂よと、魂に言い聞かせして、そして無理やりにでも主を褒めたたえさせました。それほど主との関わり、主との交わり関係、本当にこの祈りと言いますか、祈りは本当に呼吸みたいなものなんですね。なんか宗教的な儀式ではないんです。祈りはまさに皆さんの身近にあり、そして皆さんが親と会話をするかのようなほど日常的な会話的なものなんです。ダビデは事あるごとに主に願って何もかも打ち明けました。訴えました。それがこの1節から7節までのところで、今の状況について、また主に対する願いを、本当に、さんさんと切々と主に打ち明けております。そして8節からですね、ダビデの、信仰告白になっていきます。8節から、しかし主よ、あなたは彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦です。私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる。アーメン。まだこの時点、ダビデ取り囲まれて命の危険があるんですけども、でも将来のことを信仰によって告白しておりますね。主は私を守られる、敵をあざけられる、しかも11節、彼らを殺してしまわないでください。私の民が忘れることのないためです。道からによって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私たちの盾よ、 ダビデしかもですね、彼らをすぐに殺してしまわないようにしてくださいと、それでむしろ、ね、彼らを放浪させて、それで彼らを打ち倒してください、ね、もしこの、ね、彼らがあっという間に、ね、死んでしまったならば、人々がそれによって、ね、戒められるということがあまりないから、だからあえて彼らを殺してしまわずに、人々がこの事件を忘れることがないような、ね、そういうふうにしてくださいとまでダビデ祈ってるんですね。
恐ろしいですね、こういった人を敵に回したら、ね、あの人が犯した罪は、ね、せっせとさっさと死んでしまったら困りますって言ってるんですよ。悪人が死ぬ時に楽に死んでしまったら困ります。悪人がやったこと、それによってあらゆる時に、ね、苦難を味わって、あらゆる時に失敗を味わって、蔑みを味わって、あざけりを味わって、そして苦労に苦労を重ねて、死にたくても死なれない、もうお願いだから私は死にたいです、ね、そういうふうにして、今度この者と同じような悪事をする者が、うわーやったらあの人みたいになっちゃうから嫌だ、お前それやったら今度誰々さんみたいになっちゃうぞって、それで後世に教訓を与える。罪というものがどれだけその人の人生に追い迫って、その人をけじらして苦しめるかということを、その人の罪人の人生を通して人にさらけ出して、後の人々が罪を犯さないように防御策としてそれを残してくださいということを言ってるんですね。皆さん、サウロが後に死ぬ時に楽に死なれないんですよ。敵によって怪我をして、そして自分が敵の手によって嫌な死に方をしなければならないということが分かったから、彼は私を殺してくださいってお願いしたんですね。だから悪人は死ぬこともままならない。死ぬこともままならない悪人になりたいですか？なんでサウルそうなったの？どうしてサウルは死ぬこともままならない悪人になってしまったんですか？罪がない人に対して嫉妬妬みにくれて刃を向き剣を立て殺そう殺そう殺そうしたんです。悔い改めずに、新たに生きようとせずに、殺したいという言葉を、気持ちを悔いて改めて自分の中から追い出すことができず、和解をさせた人の言葉に一時停止をして、そして結局はまだダビデを自分の槍にかけたでしょ。私、皆さん槍を潜めているでしょ。捨てなきゃダメです。先ほども申し上げましたけど、サウロが持っていた槍は見えましたよ。私たち自身が悪意を持って心の中で潜めている、いつかはついてやる、今度は許さない、許しも三度までだ、 この気持ち、この槍を持ち続けているならば、私たちはどうなるか。敵に追われて、さすらい人となって、行けとも行けとも敵だらけ。かわいそうに思う人が一人もいない。そのような苦難と技が、疫病が、災いが、呪いが、つきもののようについて回って、死にたくても死ぬことができない。死ぬにもものすごく苦労しなければならない。そういう人になってしまいます。心の中で、もし皆さんが、誰々を許さない、許せない、という言葉を、思いを持っているとするならば、今日それを主の前で全部洗いざらい出してください。そして自分の心の中からその人に対しての平和な心、思い、感情、それが芽生えるまで少なくてもその人と会わないでください。少なくてもその人と関わらないでください。その人と会ったり関わったりすると、自分の心の中に潜めているその槍がその人をつくかもしれないから、会わない、距離を置く、そうしつつ祈る、祈って心の中に平和を作る、愛をしたためる、哀れみを持つ、これが今私たちには必要なんです。サウロだけとんでもない、サウロだけいいえとんでもない、私たちも同じです。
ダビデは人生のいろいろな場面において、ね、勝利する秘訣を蓄えております。詩編を読めばね、本当にダビデいろんなシチュエーションで主に祈ってるんですね。本当に親しい友の裏切りとか、病の時とか、自分が罪を犯した時とか、またこのように、ね、敵の前に逃げている時とか、そういう至るところでダビデは、まず神様に今の状況を訴えています、今こういう状況です、助けてくださいと、まず神様に切に祈り願う、そしてその次にですね、信仰告白をするんですね。この詩編59編の、パターンと同じように、主はあなたは私の力です、あなたは私を守られます、そして最後に賛美に変わるんです。この59編も、16、17節に賛美で終わっております、しかしこの私はあなたの力を歌います、まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います、神は私の砦、私の恵みの神であられます。アメン。この歌を歌っている時は夜のはずですけれども、朝明けには、もしかしたらその夜のうちに、ダビデは命を取られてもう朝明けを見ることがないかもしれない、そういう時にダビデは信仰を持って告白し、信仰を持って賛美して、そして見事そうなったんです。ダビデは生き延びたんです。いつでも主に祈り求める、主に賛美すること、これが皆さんの力です。ダビデは、サウルが槍を持って目の前にいる時でも、ダビデの手の中には賛美の道具がありました。皆さんも心の内にそれを蓄えるべきです。皆さんの心の内から槍は取り除いて、そして皆さんの心の内はむしろ主の素晴らしさを褒めたたえる、また皆さんの心の内は主に対する、応じが敷かれる、主に対する直通電話の、その回線を敷く、これが大事です。ダビデはいつでも主に対する回線が開かれています、 ホットラインって言ってね、もうそれをカチャって取ればすぐに、ね、相手につながる。それをダビデは神様に対して持っておりました。皆さんも持てます。皆さんが、ね、槍を取り除いて、皆さんの心の内から、ね、本当に人を傷つける言葉を取り除いて、そしてただ、ね、主を褒めたたえること、ね、これを皆さんのうちに、ね、守っているならば、主が皆さんをこの本当に危ない時においても、どんな状況の中においても、また罪にまみれてしまったとしても、主がしっかりとそこから助けてくださるんです。でこのようにしてですね、ダビデ、逃亡生活が始まります、ね、およそ十数年の間です、ダビデ、この時、このサウルの王宮から、ね、逃れて、それからもう長い逃亡生活が始まるんですけども、ね、この状況、このダビデの状況を見るに、ね、あまりにも、ね、フェアじゃない気がしますね。なんで神様こんなことをダビデに許されるのか、なんでこんなに、ね、もうすぐにダビデを救い出すことをしないで、ダビデをすぐに王様にすることをしないで、ね、サウルをすぐに滅ぼすことをしないのか。実はですね、ダビデこれから始まるこの十数年の逃亡生活こそが、ね、彼が後に偉大な王様になるとその時に備えての人格形成として非常に、ね、素晴らしい重要イベントが目白押しになるんです。
すごいですよこれ。どういうことかって言ったらね、ダビデがもしね、サウルから追われてなかったら、イスラエルのつつうらうら知りません。イスラエルの十二部族、ね、住んでいるそのすべてのところを足を運んだわけなんですよ。それでそこに住んでいる人の性質、ね、自分にとって敵か味方か、ね、優しい人たちなのか、ね、じゃないのか、憐れみがあるのかどうか、これ全部分かったんですよ。だから後のイスラエルの王様になるために、このイスラエルという国に住んでいる全ての人々の性質、それを全部知ったんです。これがダビデ王が他の王と違うところなんです。多分皆さんここで多分この御言葉聞くのが初めてだと思う。ダビデの十数年間、これがイスラエルのつつうらうら、そこに住んでいる人と関わり、ね、敵味方、それを全部見極めることができた。この人たちを収めていくためには何々をしなければならない。どこそこに住んでいる部族は誰々が一番発言力がある。人の甘いも酸いも苦いも、人の正しさも人の不正なところも全部旅では味わいました。だからイスラエルの王様の中で旅でのようにこのつつうらうら多分足を運んで人と関わり、ね、甘いも酸いも苦いも辛いも悲しいも意外がも感謝も喜びも味わった王はないです。だから彼は王様になった時にすぐに偉大な王になりました。いいですか。皆さんが皆さん自身に対して槍を掲げて皆さんを仕留めようと仕留めようとしている人がいる時、皆さんと私が立つべきスタンスというのは、楽器を奏でながら旅でのように、ね、鳥なし祈り、敵が変わりますように鳥なし祈り、そして敵が今はああいう状況であって私に槍を投げようとしているけど、いつかはあの敵の前で私を援護もうげてくださることを信じます。そういうお祈りをする、賛美をする、 そしてそれでもダメな時、その敵の前から逃げる、ね、戦い、良くないことを起こして、ね、お互いに損することがないように、命を害することがないように、殺そうとしている人に、ね、その目の前に行ったらその罪を頂戴させてしまうんですよ。大きくしてしまうんですよ。だから殺そうとしている人が行った時、私たちは何するか、逃げるんです、ね、逃げてもついてくる、ね、その時は旅でのように主の前でもう敵が何を自分にしてくるのかをほどほどく、この詩篇のように全部言いつけるんですよ。子供が自分の手に負えない、ね、町の不良あんちゃんのことをお家にいて親にこどごどく言いつける、お兄ちゃんに言いつける、信頼できる力ある人に言いつける。旅で一番自分が信頼している一番力持ちである人ではなく神様に言いつけている名人なんですね。でこのね名人技をね私は時々します。言いつけるんですよ。私は絶対に嫌なことした人をその人と私直接いがみ合うこと嫌なんです。自分が卑しい人になるから、向き合ったら、だから絶対に向き合わないで、なるだけその人とは直接向き合う機会を私は全部省くんです。皆さんちょっと体験したことがあると思いますよ。私は最近あそこの前は通りたくないって言ってる時あるでしょ。でしょ。そうなんです。あそこの前は通りたくない、そこの人と会った時にね、いがしい気持ちが出るのも嫌だし、その人が私を見ていがいがしくなるのも嫌なんですよ。罪でしょ。だから一番最善というのは会わないことを願いながらね、時が来るまで穏やかに住むということで、今私に対して、ね、不当にやっていることがあるならばそれは私言いつけます。で言いつけて、今までその言いつけたこと、私はね、あの旅でみたいにこういう祈りはできない。言いつけてるから私に、まあ、悪いけど最小限悪いことはできなくなる。あのその人を滅ぼしてね、あくまでも悪人を長生きさせて苦労に苦労をさせてくださいっていう、そういう祈りはしたことない。関わらないようにしてくださいその祈りはしたことがあります、はあ、そういった祈りを通してこんなね愚かな私でも少し賢くなりましたね。少し賢くなりました。 あこっちの方が良かった、ね、なりました。旅ではレンガラ連中だったでしょ、十数年間でしょ、どれだけ賢くなったことでしょう。旅ではイスラエルの王になるために、もう王の道、それを本当に主にあって完璧にレッスンしていただいて、そして偉大な王になったんですね。
私たちの人生でもなんでこんなことが起きるんだろうか、ね、これはちょっとアンフェアだ、ね、なんで神様は私ばっかりに、ね、なんであんな上司がいるんですか、なんでこの体制はなかなか変わんないんですか、ね、なんであの人にこんなに、ね、良い技をしてるのにことごとく悪いことを返されて私は全然報われないのか、あります、ね、けれども神様は全てのことを変えて益とされるお方なんです。このダビデの人生見てください、ね、報われないということはもう何年もあったけれども、その、ね、苦しみの中、ダビデが本当に苦しみの中で主に祈るたびにどんどん研ぎ澄まされていったんです。偉大な王としての性質が、 皆さんも偉大な王としての性質、それがどんどん研ぎ澄まされるために今の苦労困難があると認識するべきです。そして、主に向かって感謝しつつ、またダビデのように賛美しつつ行くならば、その都度主は皆さんに平安を、状況に左右されない平安を与えてくださいます。もうたとえ、この詩篇59編の状況、もう自分を、捉えて殺そうとする者たちが家を取り囲んでいるような状況の中にあっても、主はあなたを褒めたたえますと、本当にダビデのような平安、また賛美が口から出てくるようになるんです。どうかいつでもこの主にあって歩んで、そしてますます王族の祭司としての性質が磨かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ではこれからしばし皆さん一人一人で祈りましょう。それぞれが主の御前に出て、今いただいたことの諸々の事柄を主に告白し、祈り、またあるいは悔い改め、それぞれ導かれるままに祈る時を持ちましょう。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。世の中には死を、罪を飲み食いしながら、悪事を行いながら生きている人があまりにも多いです。その中の一人、それがこの私でもあります。死を、罪に飲み込まれた生活もうさよならさせてください。私の力には及ばないこの罪を打ち勝つこのことをしよう。あなたはなしてくださるために、天からこの癒し、私のところにこの私の王となって私を治め、私を王道に歩ませてためにあなたは来てくださいました。しよう、本当に私の中にそのサウルの類があることを今日の御言葉を通してよく知りました。主よ、人を許さないその心、嫉妬、妬み、悪意、そして許さないと激しにするこの癒し、血が滴り落ちるその心を主よ、あなたが許してください。三度は許さないとか、七番目はもう勘弁できないとか、もし主が私たちの罪を数えていて、私たちの罪に対してそのようなリミットを設けていたとするならば、主よ、私たち誰があなたの御前に立つことができますでしょうか。あなたは罪人がこの地上において鼻で息を吸ってるその間に、その許しの時を設けておられ、鼻で息をしているその間、主よ、あなたの御前において悔いる、そして許されるその幸いを設けておられることを感謝いたします。自分の命が昨日流れたからつって今日まだ流れて明日を迎えるということは私たちには保証できません。ピンピンしていても私たちには自分自身の命を明日に持ち越すその保証がないからです。主よ、悔いること、あなたに許していただくこと、改めること、主よ、心の中に密かにその槍を持ち続けて、その槍を投げるチャンスを伺う、そのすべてのことが主よ、悪に満ちている、そのすべての悪に満ちたことは私たちの中にいることをして、この時間あなたに悔い改めます。主を許してください。イエス様、許してください。許さないという心をあなたが許してください。あなたはリミットなく私たちを許してくださいました。だから私たちも人に対してリミットなく、何回までというリミットを設けることなく、主を、私たちも許すことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして心の中に密かに持ち続けてきたその主よ、その槍を今日今この時間あなたの御前に下ろします。主よ、許す力がその完璧に実るその時まで、許さなければならない人を会わないようにしてください。許す力が完璧に実って、そして その人を許すことができますように、その時が満ちるまで主よ、あなたが私たちを捉えてください。そして槍を持ち続ける私たちではなく、主よ、賛美をし続ける、そして祈りし続ける、そして追い出し続ける、罪の類を下ろし続ける私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝します。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。アメン。
主よ、私たちのうちに悪霊サタンの好むような怒り、妬み、あるいは殺意、憎たらしい思い、いなくなってしまえばという、そういった主よ、その心を握りしめ続けることはないように、握りしめ続けたサウルはサタンに心を奪われて、そしてせっかくの尊い和解の技を全て台無しにしてしまいました。私たちの人生の中において、主よ、夫婦関係、友人関係、親子関係といこのような尊い絆を一瞬にして台無しにするような、そのものを持ち合わせることはないように、そして私たちはただあなたに対する賛美、感謝、喜び、祈り、そして何か起きた時にはすぐにあなたに向かうということ、これをこのダビデの志をいつでも持ち続け、そして平和で尊厳ある、そして栄光の王のような、そのような尊いアートの目に高価で尊いものとますます作り変えられていく我ら一同でありますように、あなたが一人一人にこれからそのようにしてくださいますように、そしてその高貴な性質を、王族のようなダビデのような高貴な性質を握りしめ続けて、そしてますます栄えていく一人でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは最後に主の祈りをお祈りいたします。557番主の祈りを賛美します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。 アーメン。